知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave のアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一の宮。今回は春の火災予防運動について消防本部予防課の松浦さんにお話を伺います。松浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松浦さん、制服姿がとっても決まっています。
ありがとうございます。
ではですね、まず春の火災予防運動とはどういったものなのか教えていただけますか。
はい、春の火災予防運動は3月1日金曜日から3月7日木曜日まで全国一斉に行われます。空気が乾燥し物が燃えやすくなる時期となりますので、火災による被害を減らすことを目的に一宮市内においても各所で火災予防の広報活動を実施します。
わかりました。春と秋にも行われていますよね。
はい。
そして広報に防火の目、安心支える地域の目、こういった標語が挙げられていましたけれども、これは何のどういった標語なんでしょうか。
はい、防火の目、安心支える地域の目は平成30、31年度の一宮市防火標語です。第20回一宮市防火標語として募集し、461点の応募の中から選ばれた赤崎紗恵さんの作品です。一宮市では2年に一度家庭や職場、地域で防火を分かりやすく呼びかける標語を募集し、火災予防の広報活動に広く活用しています。
そうなんですね、たくさんの中から選ばれた作品なんですね。ちなみにですね、防火の目の目は植物の目ですね。そして地域の目というのは見る目の目ですね。
はい、
もう皆さんで支え合ってこの防火、火災を予防していこう、そういった思いがあふれていますよね。
はい、その通りです。
そして3月に入りましたけれども、現在の一宮市の火災状況というのはどんな風になっているんでしょうか。
はい、2月27日現在で11件となっており、昨年の同じ日と比較しまして3件の減少となっています。
そうなんですね、去年よりも3件減っているんですね。
はい、
これはとてもいい傾向ですね。
はい、
では火災を起こしてはいけないんですが、起こさないためにはどんなことに気をつけるといいんでしょうか。
はい、先ほども申しましたが、空気が乾燥すると物が燃えやすくなり、ちょっとした火種でもすぐに大きな火となり危険です。
はい、
火災の原因は多くが人の不注意によるものです。火を使用する際は火が消えるまでその場を離れない、特に屋外で火を使用する際はすぐに消火ができるよう準備をするなど、火の取り扱いには十分に気をつけていただきたいと思います。またこの時期は乾燥注意報もよく発令されます。乾燥注意報が発令されたから気をつけるのではなく、日頃から火を使用する際は火災を起こさないよう気をつけ、注意報発令中はより気をつけるという心構えが必要だと思います。
そうですね、具体的にお話をしていただきましたが、やはり火を使ったら火が消えるまではその場を離れてはいけませんし、屋外で火を使うときもすぐに消せるようにしておく、そういった準備は大切ですね。
はい、
この時期本当に火災のニュースをよく目にしますし耳にもしますけれども、ぜひ皆さん気をつけてください。そしてこの春の火災予防運動期間中の関連行事、いろいろとあるようですが、ご紹介いただけますか。
はい、3月1日金曜日に一宮市婦人消防クラブ員による防火パトロールを実施しました。これは婦人消防クラブ員が地元の連区の皆様に対し広報宣伝を行い、市民の皆さんの防火思想の高揚、 及び住宅用火災警報器の設置促進を図ることを目的としています。今回は向山連区、千秋町連区の婦人消防クラブの皆様がそれぞれの地元の区域を消防本部の広報車で巡回し、火災予防広報を行い、合わせてテラスウォークアピタ一宮店様のご協力を得て、テラスウォーク店内でも火災予防広報を行いました。その他にも保育園での消防訓練、各消防署、消防出張所、消防団による火災予防広報を行います。
いろいろとあるんですね。パトロールに普及の啓発の活動、そして広報、こういったところで火災予防 PR されているんですね、
はい、
そして今の関連行事の中にもありましたけれども、いざという時に住宅用火災警報器、やはり取り付けていないといけないし、あると全然違うと思うんですけれども、こちらについてもお話しいただけますか。
はい、住宅用火災警報器は火災を早期に発見するために大変有効です。昨年一宮市で実際に発生した事例を紹介します。一人暮らしの高齢の方が自宅のコンロに鍋をかけて火をつけた後、意識をなくし倒れてしまいました。隣に住む方が普段聞き慣れない音が外で鳴り続けているため外に出てみると、隣の家の換気扇から白い煙が出ているのを見つけ、火事だと思い119番通報をしたので火災には至らなかったという事案が発生しています。もし住宅用火災警報器が設置されていなかったら火災になっていたかもしれませんし、命も危険にされていたかもしれません。
そうですね、この住宅用火災警報器があったおかげで命が助かったということかもしれませんもんね。
はい、大切な家族を守る警報器ですので、設置されていないご家庭は早めに設置していただきますようお願いいたします。設置場所については、一宮市では寝室、また2階に寝室のある場合は寝室と2階の階段の踊り場に設置を義務付けております。台所には設置義務はありませんが、設置を推奨しております。また設置後10年を経過しているものにつきましては、電池切れや電子部品の劣化により、いざという時に正常に作動しない場合がありますので、取り替えをお願いします。住宅用火災警報器は、設置後の維持管理も大変重要ですので、よろしくお願いします。
そうですよね。住宅用火災警報器、ただついているだけでは意味がないですね、
はい、
義務付けられてから随分時間も経ちますので、もしかしたら一度も電池などチェックをしていないという方もあるかもしれませんので、いざという時のためにぜひ皆さんこの機会に一度確認をしてみてください。では松浦さん、最後にラジオをお聞きの皆さんに一言 PR などお願いします。
はい、では最後に昨年平成30年中の火災の状況をお伝えします。昨年の火災件数は68件で、一昨年と比較しますと12件減少と過去20年で最も少ない件数でした。実は一昨年の80件というのも過去20年で最も少ない件数でしたので、2年連続で過去最も少ない火災件数を更新しています。これは市民の皆様の火災予防のご協力のおかげです。今後も1件でも火災が少なくなりますよう、私たちも引き続き火災予防の普及啓発に努めてまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。
松浦さん、この一宮市素晴らしいですね。一昨年、去年と火事の件数が減っているんですね。
はい、
今年はさらに火事の数が少なくなるといいですね。まだまだ乾燥した季節が続きますので、皆さんくれぐれも火の元にはご注意ください。今回は消防本部予防課の松浦さんにお話を伺いました。松浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
松浦さんにお話しいただいた春の火災予防運動については、広報一宮3月号12ページに記載されています。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号0586-721280、0586-721280 1280です。
iWave。
それではここで1曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは一宮市町人仕事創生推進会議若者委員を募集についてです。一宮市町人仕事創生総合戦略の効果の検証などを行います。年4回程度、1回につき謝礼7400円が支払われます。応募資格は市内在住、在勤、在学で平成元年4月2日から13年4月1日生まれの方。募集人数は1人で選考を行います。応募方法は3月20日水曜日までに、作文に住所、在勤在学は勤務先、学校名、氏名、生年月日、職業、電話番号を記入の上、郵送、ファクス、電子メールでお願いします。郵送の場合は郵便番号 491-8501 本庁舎政策課、ファクスの場合ファクス番号 0586-739128 0586-739128、 電子メールの場合せいさくアットマークシティドット一宮ドット LG.JP まで応募してください。3月20日水曜日必着です。人口減少社会に向けて私の思うことをテーマにした400字程度の作文を提出してください。お問い合わせは政策課、電話番号 0586-28-8952 0586-28-8952 です。続いてはカラスの巣、電柱上に発見したらご連絡をについてです。カラスの巣作りによる停電が発生しています。電柱上でカラスの巣を発見したら中部電力一宮営業所へご連絡ください。電話番号 0120-929-708 0120-929-708 です。お問い合わせは農業振興課、電話番号 0586-28-9136 0586-28-9136 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。